タディのラジオビタディズム、ビタディズムへようこそ。この番組はスターダム白川美奈がワンダーオブスターダムのベルトを奪取するまで毎月10日白川美奈のことについてお話しするポッドキャストです。今回は2022年 11.3、ワンダーオブスターダム選手権試合、王者上谷沙耶対挑戦者白川美奈のレビューです。はい、ついにね、4月になりまして、4月の23日にワンダーオブスターダム選手権、上谷沙耶対、白川美奈が、決定しておりまして、年間最大級のね、ビッグマッチで、白川美奈が上谷沙耶に挑戦するということが決まりまして、今回は前回のね、因縁となった、ワンダーオブスターダム選手権をお話ししていこうと思います。はい、この試合はですね、なかなか僕は見れてなかったです。バックステージの白川美奈が本当にプロレスラーだなと、思ってて、でもこれを見るときはまた挑戦するときだなっていうふうに思ってて、でまだだいぶ先なんだろうなって思ってたんですけど、まさかねこんな早く、半年、11月だから半年後の再戦になるとは思ってなくて、もっと先になるのかなと僕も思ってたんですけど、やっぱりねこの試合を見るには、今回のね4月23日の試合を見るにはこれを見とかないとダメだろうということで、ついに見ました。この試合のね、バックとしては5スター、いつものリーグ戦ですね。リーグ戦で、王者上谷に対して、白川が、直接ピンを取って、その勝ちを、理由に、挑戦するという流れでした。もともと上谷の前、中野田村政権時代にワンダーのベルトに挑戦してて、取れなかったという経緯もあり、この白のベルトに対してのね、思いというものはすごく強いものがあるんだなという、オリブイでしたね。試合はね、もう序盤からとにかく白川が上谷の、右足を攻めていく展開になります。本当にね愚直にこう上谷の右足を捉えていくっていうところに勝ち筋を見出して、攻めていく上谷、白川ですね。エプロンで、ニークラッシャーしたりとか、あとは、飛んでくる上谷、スワンダイブのね、ドロップキックかな、あれは基本的にはドロップキックとかを、狙う上谷の、飛んでくる、右膝をね、ドロップキックで迎撃するみたいな、しかも、右足を狙ってのドロップキックで迎撃するという ところとかはすごくいいスポットだなと思いましたね。ちょっと意外性というか、基本的にこう型にこう乗っ取った足攻めなんですけど、そういうちょっとね観客がおっと思わせるような、足攻めもあって、とにかくここに勝ち筋を見出すんだと。足4の字で決めるか、もしくは、足4の字で、足を攻めて、ダメージを貯めたところで、グラマラスドライバーみんなで、仕留めるという、組み立てだったと思います。ただ、このね上谷はスターダムの中ではハイフライヤーというくくりになると思うんですけど、ハイフライヤーに対してね足攻めをするっていうのは、勝ち筋としてはもちろん定石なんですけど、やっぱりこの試合としては盛り上がりづらいというか、足攻めによってやっぱり動きがね悪くなると、上谷の魅力っていうところが、薄くなるっていう可能性はあると思ったんですけど、試合を見ててやっぱ上谷もバゲモンだなと思いましたね。やっぱり一発一発の破壊力 が素晴らしい、うん、あんだけ足痛められてるのに、あの時折出るねリバースフランケンとか、あとレッグロールクラッチスープレックス、レッグロールスープレックスか、レッグクラッチスープレックスかとかの、あの流れがね、もう一発一発が強いんですよね。ロコモーション式のレッグクラッチとレッグクラッチスープレックスとかも、いやーこんなね足痛いのにようやるなというレベルですね。うん、まあ終盤はねだいぶこう終盤まで、まあ、ペースで言えば白川ペースだったなと思うんですけど、あそれでも、まあ、グラマラスドライバーミナを狙ったところを、スクールボーイスープレックスだ、スープレックスがね結構すごいですよね本当に。ただあのスタークラッシャー2回食らったんですけど、どっちもねやっぱ右足をかばったような落とし方になってたので、まあ、だいぶ効いてたんじゃないかなと。うんうん、はい。でかなりね、スタークラッシャーでスタークラッシャーとスクールボーイスープレックスかの、2つを食ら終盤食らってもうだいぶダメになったところに、まあ最後、まあ、あの問題というかね結構話題になったフェニックス、スプラッシュですね、うん、一発決まってちょっと浅い、うん、浅い感じ、手前に落ちちゃった感じで、2発目が飛ぶんですけどちょっと不完全な形で、まあ顎に入っ、顎付近、顔付近に入った、形で、最後3を取られるという風に、なり、王者かみたいの防衛となっております。はい。でまあそのね最後マイクを持った上谷がね、まあ、白いベルトは絶望だったか希望だったかっていう話を、まあ、戦前のね煽りの流れから聞くんですけど、うん、まあでもで白川がね、歯も飛んで、うん、希望も飛んでたけど、まあ、絶対に諦めない地獄から這い上がってやるとっていうねマイクをこの流れでするんですけども、ほんとね泣いちゃうよねこれはね。いや思いを乗せちゃうよねこれは、うん、本当なんかお、まあね僕プロレスから勇気をもらうとかっていう表現はあんまり好きじゃない、うん、エンタメとしてやっぱ楽しむ、まあその中でそういうことがあるっていうのはあるんですけど、なんか常々言う人ってあんまり好きじゃないですけど、これはやっぱねこう、うん、感情移入しちゃいますよね、うんでまあその後ね、あの前も見たバックステージも見たんですけど、まあ、歯が折れた状態であれだけね、うん、こう全てをさらけ出して、うん、それでも諦めないっていう白川美奈もう最高にプロレスラーだなと思いました。はい。あでまあ白川もねすごいんですけど、やっぱりこの試合を見て、まあ、上谷もすげえなってなりますよね、うん、でまあ、一つねもうあのこの試合を見てちゃんと言いたかったのは、まあ技の精度がうんぬんとかって言って上谷になんかこうリープとか飛ばしてる人もいましたけど、いやこの試合を見たのかと本当に、うんね、あの上谷の膝を攻めた結果上谷がフェニックススプラッシュを決めれなかったんだよっていう白川の攻めの結果じゃないですかね。うん、だそれがもしかしたら白川の勝ち筋になる勝ち筋だった、うん、のをね、だから元々はちゃんとってことじゃないですけど、まあたまにね、まあミスることもあるけど、やっぱり飛べたはず、明らかに飛べてなかったんですよ。だからガチリと白川が攻めた結果ああなったっていうことは、もうリングの中で覚悟を持って白川も上谷もやってるんだから、もうリングの外からもうピーチクパーチクなんか言うことじゃねえんすよね。えそれをさ何も外から、うん、知らん人間がそんなわーわー言うことじゃねえし、 うん、あの試合を見てそれを言うんだったらもうおめえらプロレス見るんじゃねえよって僕は思いますよ。いやほんと、うん、バカだなと思います、うん、それぐらいねもういい試合だったし覚悟を感じた、うん、試合だったのでもう両者にもうこれはスタンディングオベーションしたくなる試合だったなと思います。はい、まあここからね、まあ、白川が今月どう神谷を倒すかっていうところに行かなきゃならないんですけどちょっとあまりにもね神谷が強すぎてちょっと勝ち筋を今から頑張って見つけなきゃなという感じなんですけど、まあそれでもね白川みんなやってくれると思いますので、期待して4月23ペーパービュー見たいと思います。はい、ということで本日のビタディズムは以上となります。この時間のあなたのお相手はビタディでした。さようなら。